はい、皆さん FXG のポッドキャストです、よろしくお願いします。暦の上ではですね、もう2月に入りました。本当ですね、つい先日、年が明けたなと思ってたんですけども、2月です。で、今ですね、このポッドキャスト撮ってるのは、東京のですね、自宅、からです。で、まあ、2月とは言ってもですね、旧正月なので、まあ、アジア圏は、まあ、今が、一番ですね、お正月ムードっていう感じだと思います。2019年ですね、自分自身もですね、皆さんと同様にですね、投資成績、そしてですね、トレードの成績を、またですね、どんどん上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。そして、投資とかトレードにですね、有益、思われるですね、情報はどんどん、皆さんに向けて発信していきたいと思います。自分自身がですね、これまでもポッドキャストでお伝えしてきたようにですね、トレーダー、そしてですね、事業家、投資家、そして、次のステップであるですね、資産家っていうのを自分とそして会社もですね、一緒に目指しています。で、それによってですね、できる夢っていうのはどんどん、広がっていきます。で、同じようにですね、皆さんもそうです。今、トレーダー、をですね、メインにやられてる、方も、これ聞いてる中でいると思うし、またですね、トレードの成績はもう、向上したし、もう稼げるようになったと。で、今はですね、その稼いだお金を、投資で、どういうふうに、まあ、増やしていこうかと、お金にどういうふうに働いていこうかというふうに考えている人もいると思うし、また、そのステージをですね、実はですね、もう終えられて、トレーダーとしてもですね、投資家としても、もう一流の仲間入りっていう方も、実はですね、会員さんの中には、何人か、もう、声をですね、いただいたりもしています。で、2019年もですね、自分も、皆さんからこう刺激をもらって、そしてですね、皆さんにこう負けないようにですね、頑張っていきたいなと思っています。さあ、それではですね、今年、経済的なところですね、注目、を集めるポイントとしては、やはりですね、アメリカのですね、政権はですね、トランプさんが今握ってますので、そしてですね、中国とのですね、米中のですね、貿易戦争っていうのが、まあ出てきてます。けれども、これはですね、どこまでもこう加熱するっていうことではないと思うので、世界経済の失速っていうのは、両国とも絶対に避けたいところなんですね。やはり、経済的にですね、影響力のある二つの国っていうものが、こう失速してしまうと、そうするとその、悪影響っていうのは、当然ながらですね、アメリカと中国にこう挟まれている国々とか、そことのですね、貿易関係が濃厚な国っていうのは、どんどん影響を受けるわけです。ですから、世界経済っていうのは、今はですね、一国、主義で回るっていうのは絶対にもうできないですね。で、どこかの国がダメになれば、どこかの国、どこかの国、どこかの国っていうふうに、波及していきます。で、もちろん、このですね、波及の、濃い、薄いっていうのは当然ながらあるんですね。日本とか、まあ、アメリカもそうですけど、じゃあ、あんまりですね、貿易関係がない国、取引がない国の、まあ、失速っていうのはそんなに影響力はないけども、やはりですね、貿易をですね、日常的にやってる国の、経済的な失速っていうのはもろに、受けてしまいます。で、そんな中でですね、日本、政府が、ですね、ずっと掲げてるのが、緩やかなインフレっていうことですね。で、このインフレっていう現象についてちょっとやっぱりお話したいんですけど、これまでですね、ポッドキャストでも自分お話してきて、インフレっていうのの懸念は、やはり、年々高まってますよっていう話はしてたと思うんです。一番ですね、こう感じるのは、今ですね、実質賃金が実はですね、どうだったのかっていうことで、こう国会とかで揉めてますけども、ですね、賃金自体は、そんなに増えてないわけですよね。で、増えたか、まあ減ったかっていうのも、その平均値をとっても、やっぱり実際のところっていうのはわからないんですけども、やはりですね、日本の、中では、その、ボーナスとかがない、会社さんとかっていうのもたくさんあるし、で、賃金っていうのの伸びがですね、非常に、少ないっていう国とか、会社とかもたくさんあると思います。で、だけども、物価っていうのはやっぱり上がって、てるんですね。で、そして税金というものも上がってるんです。で、これはですね、どこを国自体が狙おうとしてるかっていうと、一番はですね、借金のですね解消です。国の役人とか政治家の立場に皆さんがなってこう考えてもらうとすごくよくわかると思うんですけど、今ですね、膨大なですね借金を日本っていうのは背負ってるわけですよね。じゃあこれを、どうしようか。ということを考えたときに、一番いいのは、税収、 でもってですね、それを返していくっていう形です。これが一番いいってやっぱり普通に考えると思うんですよね。けれども、税率っていうものをどんどん上げても、まあ、反発もあるし、国の経済っていうのは、まあ、うまく回るわけではないわけです。そうすると、じゃあどうするかっていうと、インフレに持っていく。で、インフレに持っていくっていうのは、例えばですね、自分の、親の世代とかっていうのは、例えば、初任給が2万円とか3万円とか、そういうような時代だったわけです。で、今は、その10倍とかを達成してるわけですよね。で、インフレっていうのは、どこの国でも緩やかに、まあ、もしくは急激にっていう例もありますけども、必ずインフレになっていくんですね。経済が、デフレになるっていうことは、基本的にはない。ないんだけども、日本のですね、失われた期間、デフレの期間っていうのは、本当にですね、世界でも稀に見る、期間だったわけです。基本的には、人間が経済活動をしてると、緩やかにあらゆるものの価値っていうものが上がっていく。で、それにつれてですね、賃金とかっていうものも上がっていかなければいけない。っていうことですね。で、日本もこれまでの長い歴史を見たらずーっと上がり続けてきたんです。では、デフレの期間っていうのが一時期確かにあったけども、平成に入ってからね。でも、それっていうのは非常に得意なことだったっていうことが言えるかなと思います。で、じゃあ、それをですね、政府がうまく利用しないっていうことは絶対ないんですね。必ずインフレに持っていく。で、インフレに持っていくと極端な話。例えば、数十年前から今って比べたら、賃金がですね、何十倍とかになってたり、物価が何十倍とかってなってるわけですね。で、それが、この後の、まあ皆さんが生きてる間、まあ僕も生きてる間ですけど、その間にですね、起こらないっていう保証は絶対ないし、起こってくる可能性の方が高いと思うんですね。例えば、自分がよく行くニュージーランドとかっていうのは、初任給、とかが、例えば、70万円、円に換算したときに、そのぐらいっていうのはもう珍しくなくなりました。で、ヨーロッパの方もそのぐらいの水準になってます。中には、月のですね、初任給とかが100万円です。まあ、そのぐらいが普通ですっていうような国とかも出てきました。で、当然ながら、それに比例して、物価っていうものはやっぱり高いわけなんですね。で、自分なんかもニュージーランドに行って感じるのは、本当ですね、朝食にちょっとしたパンと、で、コーヒーとっていうのを、こうカフェとかで頼んだだけで、4000円とかっていうふうになるわけです。でもこれは、ニュージーランドの人からしたら、まあ、そのぐらいだよねっていうことなんです。日本人の倍ぐらいの賃金をもらってるわけですからね。で、そういう倍、ぐらいにはなっていくかなっていうのは結構僕は強く思います。日本。で、その背景にあるのはっていうのは自然に押し上げられるっていうよりはもう政府がそういうふうにしたくてしょうがないんですね。で、じゃあ実際に賃金が倍になったらどうなるかっていうと、今の税率でも税収は倍です。そうすれば借金は返していけるなっていうのが、まあ日本政府の考え方かなっていうふうに思います。で、それが、現れているのがポイント一つは、インフレを目指しているっていうことが一つ。で、賃金を上げてくださいよっていうふうに、もう企業とかに政府がお願いしてますよね。それによって、物価も賃金も上げていこうとしてるって、それが一つ。で、もう一つはですね、やはり僕が、思うのは、副業っていうものを、推進してるってことですね、今ね。で、これまでは、企業とかっていうのは、副業が禁止っていうのが当たり前だったわけですね。その企業の経済活動に、自分が所属してるところの経済活動に専念してくださいっていうことだったわけです。でもそれが、副業が解禁になるっていう風潮になってきました。で、これはどういうことかっていうと、今の日本の多くの会社っていうのは、実は、まあ、残業代のね、未払いとかっていう問題がたくさんあったわけです。で、それじゃあどうするかっていうと、結局、そういった、まあ、働き方改革っていうのが始まることによって、残業はもうダメですっていうふうにして、例えば、5時、会社は全部消灯です。6時全部消灯ですっていうふうにして、もう社員を返すわけですね。で、そうすると企業っていうのは、残業代を払わなくていいわけです。じゃあ、払わなくていいのに、で、労働時間が減ってるのに、なんで経済がとりあえず保ててるのかっていうと、それは、結局はですね、 残業代は払わないし、残業はしなくていいっていうのは建前で、ほとんどの人がですね、仕事を家に持って帰ってやってるわけです。会社でやれないから。会社でやると、残業代払わなきゃいけないから帰れっていうふうに言われるから、そうするとどうなるかっていうと、家に持って帰ってやるわけです。で、そうすると、会社は残業代払わない。けれども、仕事っていうのは回るっていうような状況です。で、家に持って帰ってやるっていうふうなことによってですね、まあ、会社はもちろん残業代払わないけども、払わないんだけども言ってることっていうのは、締め切りは守れっていうのは必ず言うわけです。それは経済活動を回すため、会社が生き残るために必ずそうしますよね。そうすると、結局、家に持って帰ってやらざるを得ないっていう状況が生まれてるわけです。で、それによってですね、じゃあ、家に持って帰って労働する。で、これ国の方の、考え方に立って、考えてほしいんですけど、家に持って帰ってやるっていうのだと残業代が発生しないので、そうするとそこから発生する税収っていうものも、政府が取れないわけですよね。じゃあ、どうするかっていうと、働き方改革っていうふうに言ってるけども、そこで税収が取れないんだったらってことで、副業を解禁しますっていう流れなんです。で、副業をすることによって、会社から帰ってからとか、土曜日、日曜日、休みの日とかに、他の仕事を、単発にする。それによって発生する税収っていうものも、まあ、国としては吸い上げたいんだっていうようなところが、本音じゃないかなと思います。で、吸い上げて、そしてプラス、インフレに持っていくことで、今の税収が、例えば、給料が、さっき言ったように倍になれば、税収は倍になるわけです。プラス、働き方改革の影響で、副業によって発生する税収というものをまた、ここに収めるということになるから、それダブルでですね、国っていうのは借金を返していけるだろうっていうふうに思ってるわけですね。ですから、借金の額が膨大っていうふうに危機感を抱いてるっていうのは、どちらかといえば国民の方なんですね。そうじゃなくて、政府の方は、じゃあ、給料を上げればいいし、物価を上げればいいし、そして副業して税収を増やせばいいしっていう風な考え方っていうことが言えるかなと思います。で、こういった中で、やっぱりこういう背景を知ってですね、投資家とかトレーダーっていうのは動かなければいけない。そういうものに踊らされるわけじゃなくて、それを賢く使って、じゃあ、副業が解禁なのであれば、その副業の一つとして、その FX のトレードとか、そういったもので、足りない収入っていうものをこう補っていくとか、もしくはですね、それ以上の自分の夢を叶えるために、トレードして、まあ、資産を築いていくっていうことに、もっともっと日本人は目を向けていかなければいけない時代に、2019年は本当に差し掛かってきてるからというふうに思っています。はい。一応ですね、はい、今回の、ポッドキャストは、ここまでにしたいなと思っています。はい。じゃあ、ありがとうございました。またですね、今年も本当によろしくお願いします。
今週の放送はいかがでしたでしょうか。弊社クロスリテイリングでは投資に関わるさまざまな情報を発信しています。ひらがな3文字で投資に教科書の科で投資家と検索してみてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。この番組はクロスリテイリング株式会社の提供でお送りしました。